主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。鼓動を奏でて主に感謝を捧げ、十弦の鼓動を奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。美しい調べとともに喜びの叫びを奏でよ。主の御言葉は正しく、御業はすべて真実。主は恵みの技と裁きを愛し、地は主の慈しみに満ちている。賛美歌172番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌172番。共に唱和いたします。実会は前の椅子のポケットにあります。どうぞそれをご覧ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出さし者なり。なんじ我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、なんじ己のために何の偶像も刻むべからず、なんじの神主の名を未来に口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。なんじの父母を敬う、なんじ殺すなかれ、何時会員する中で、何時盗む中で、何時その隣に対して偽りの証を立つる中で、何時その隣の家を貪る中で。どうぞご着席ください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、新しい主の日を備えてくださり、私たち一人一人を御前に呼び集めてくださったことを心から感謝いたします。あなたの招きを受けて聖なるあなたの御前に立つとき、感謝と喜びだけでなく深い恐れを抱かざるを得ない私たちです。どうか私たちを憐れんでください。この一週間の歩みを 振り返るとき、見舞いに恥じることしかありません。あなたを仰ぎ見る信仰においても、隣人に対する愛においても、深く破れています。キリストの愛を豊かに注がれ、自らも愛に生きるようにと促されたにもかかわらず、自分のことにばかり心を使い、隣人の痛みや苦しみに対して鈍いものでありました。そればかりか、思いやりのない言葉や振る舞いで人を傷つけ、不愉快にしてしまい、人を慰め、あなたのもとへと導く、招く言葉を語ることができませんでした。あなたのもとからこの世へと使わされたものであることを忘れ、虚しいものに心を奪われてしまいました。この世界の中に今も働き、さまざまな争いと憎しみを引き起こしている悪しき力の誘惑に対して、私たちは誠に無力なものであったことを御前に懺悔いたします。どうか今主イエスキリストの家に私たちを憐れみ、私たちの罪を拭ってください。あなたが主イエスキリストを通して私たちのために備えてくださる、私たちを招き入れてくださる救いの恵みがどれほど素晴らしいものであるか、御言葉を通して新たに味わわせてください。御言葉と聖霊によって私たちを新たに作ってください。そしてどうか罪許された者としてあなたの御前に健やかに立たせてください。御言葉を求めて集うこの群れに目を留めてください。聖霊が私たちの心の隅々までを照らしてくださいますように。あなたの御言葉はいつも私たちを新たに作り変えてくださいます。今あなたの御言葉に触れることによって、喜びのうちにあるものが感謝にあふれ、一層救いの喜びを語り出すことができますように。悲しみのうちにあるものがあなたの愛にあふれて慰めを見出すことができますように。そして悩みのうちにあるものが許しの御言葉によって癒されますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌457番を持って主を賛美いたします。ご差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌457番。
Amen.
らせてください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書創世記17章9節から14節です。旧約聖書21ページ創世記17章9節から14節です。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなた方の残滓はすべて割礼を受ける。公費の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印である。いつの時代でもあなたたちの男子はすべて直系の子孫のもちろんのこと、家で生まれた奴隷も外国人から買い取った奴隷であなたの子孫でないものも皆生まれてから8日目に割礼を受けなければならない。あなたの家で生まれた奴隷も買い取った奴隷も必ず割礼を受けなければならない。それによって私の契約はあなたの体に記されて永遠の契約となる。公費の部分を切り取らない無割礼の男がいたなら、その人は民の間から断たれる。私の契約を破ったからである。続きまして新約聖書ローマの信徒への手紙4章9節から12節をお読みいたします。ローマの信徒への手紙、ローマの信徒への手紙4章9節から12節、新約聖書278ページです。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく割礼を受ける前のことです。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼ないままに信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められました。さらにまた彼は割礼を受けた者の父、すなわち単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのです。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。どうぞそれをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によってなる。キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なる。された聖書は聖霊によって神に父救いに父で全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたの。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて火の実を結ばしめ、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ、いよいよの聖徒と共に一信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我がその一人も我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりとみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に立たしたまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。使徒パウロはローマの信徒への手紙の3章21節以下から、信仰による義ということを言い始めました。それまでは私たち人間の罪が語られており、そして全ての人は神の御前に罪人であり、その結果誰も義と認められることはないというふうに言っていたわけであります。神から律法も与えられていた。しかしその律法をもってしても私たち人間を義とすることはできない。それどころか律法は私たちの罪の自覚を生じさせるだけだとさえ言ったわけであります。しかしここに新しい神の義が示された。それは信仰による神の義であって、恵みとして、そして無償で私たちに与えられるというふうに3章の21節以下で語ってきたわけであります。私たちプロテスタントの教会がよく信仰義人という言葉を言います。これがプロテスタントの信仰の特徴としてよく言われるわけですけども、その根拠となっているのがこのローマの信徒の手紙の3章21節以下の言葉であります。他にもガラティアの信徒への手紙もありますけども、今私たちはローマの信徒への手紙をずっと読んでおりますので、このローマの信徒への手紙で言うと3章の21節以下が信仰義人という私たちの信仰の最も大切なことがそこに記されていると言ってよいかと思います。この信仰によって義とされるということについて、パウロは今日の聖書の箇所でアブラハムのことを言い出しました。なぜアブラハムのことを言い出したのか、それは割礼ということとの関わりで、どうしてもアブラハムの名前を持ち出さざるを得なかったという事情がありました。ユダヤ人は割礼ということをとても重んじておりました。そしてそれを誇りとしていました。でそのために旧約聖書の中ではしばしば割礼を受けていない異邦人のことを無割礼のものという言い方をしています。まあ、非常に差別的な言い方であり、相手を蔑む言い方であります。それに対して自分たちは神様から祝福された民というふうに
自覚をし、そして他の民族に対して自分たちを誇りとしていたということがあります。現実の旧約聖書の時代のユダヤ人、まあ、一応ユダヤ人という言い方もしますけれども、彼らは必ずしも戦争で勝ち続けていたわけではありません。負けることもたびたびありました。でそういう中で彼らはそれでも自分たちは神の民なのだ、神様から祝福されているのだという誇りを持って生きていたわけであります。で実際この神の民としての誇りというのはどこから始まったかというと、アブラハムから始まったわけであります。アブラハムという名前はこのローマの信徒への手紙では今日のところで初めて出てきます。でしかしこのアブラハムという名前はとても重要な名前であります。福音書の中に洗礼者ヨハネがヨハネのところにやってきたユダヤ人たちにこういう警告をしていたことがありました。あなた方は私たちの父にアブラハムがいるなどと思っても見るな、神はここに転がっている石ころからでもアブラハムの子を作り出すことができるのだと、まあ、こういうふうに言ったわけであります。洗礼者ヨハネがこういうふうに警告したということは、当時のユダヤ人たちが自分たちがアブラハムの子孫であるということをとても誇りにしていたことがそこに現れているわけであります。それは単に民族の血筋の問題というだけではなくて、神様に祝福された民であるということを特に強調した言い方なのであります。このアブラハムが聖書の中で最初に出てくるのは創世記、旧約聖書の一番最初に出てくる書物ですけれども、その創世記の12章のところで初めてアブラハムの名前が出てきます。と言いましてもその時はまだアブラハムという名前ではなくてアブラムという名前でした。後になって神様からこれからあなたはアブラムではなくてアブラハムと名乗りなさいと言われて、まあ、そこからアブラハムというようになったわけであります。まあ、ここではずっとアブラハムという言い方で統一していきたいと思っておりますけれども、創世記12章のところでアブラハムが登場し、そして神はアブラハムを祝福すると宣言されました。それとともにあなたは祝福の源となる、地のすべての種族はあなたによって祝福に入るというふうにも宣言されたわけであります。地上のすべての種族、まあ、地球上のすべての人々ということですけれども、アブラハムによって神様の祝福を受けるというふうに神ご自身がそこで宣言なさった。それはアブラハムを通して神様の祝福をすべての人々に分け与えられるということを言っているわけであります。それはアブラハムとその子孫の光栄誉れというふうに言ってもよいわけですけども、それ以上にこれはアブラハムとその子孫に与えられた使命である、果たさなければならない役目であると言ってよいかと思います。アブラハムとその子孫は神様に祝福された、それで終わるのではなくて、祝福されたアブラハムとその子孫は全ての人々が神の祝福に預かることができるように働かなければならないということが、このアブラハムが最初に登場したところで聖書は神がこういうふうに言われたというふうに記しているわけであります。でここからアブラハムの子孫の働きというものが続いていきます。創世記の中ではアブラハムの家族が登場するだけですけれども、民族として登場するのは出エジプト記からになります。創世記の間はアブラハム、そしてその子イサク、その孫ヤコブに同じように神は地のすべての輩はあなたと子孫によって祝福に入るというふうに言われ、そしてアブラハム、イサク、ヤコブの家族、そしてその子孫はすべてこの使命を持って神の前に立つのだということが言われているわけであります。しかし このアブラハムの子孫、まあ、一応ユダヤ人という言い方で統一しますけれども、ユダヤ人は自分たちは神様に祝福された神の民だという意識はしっかり持っておりました。自分たちが欠点があるにもかかわらず、しばしば神様を裏切ってしまうことがあったにもかかわらず、それでも私は神様に祝福されているという自覚を持っている、私たちは神の民だと誇っていたわけであります。しかし神様に祝福されているということに目を留めるばかりで、全ての人々を祝福へと導くために私たちは神の民とされたというその使命を忘れてしまった。それが旧約聖書に記されていることであります。旧約聖書の中に登場する預言者たちはたびたび、あなた方は神の民としての使命を忘れている、もう一度神がアブラハムに言われたあの使命を思い起こせと何度も警告をしました。しかし自分たちは神様によって救われて幸いを受けているというところに目を向けるばかりで、こうこうこうしなければならないという神様から与えられている使命の方はすっかり忘れてしまった。それが旧約聖書に記されている神の民の姿でありました。しかし神はそういうユダヤ人たちにもかかわらず、ご自身がアブラハムに成した約束を実行しようとして、ユダヤ人の中にイエス・キリストをお使わしになったわけであります。神の一人子イエス・キリスト、彼がユダヤ人の中に生まれたということは決して偶然ではありません。そうではなくて、神様がユダヤ人を神の民として選んだ、そして彼らを通して全ての人々を救うというそのご計画を何としてでも実行する、その結果ユダヤ人の中にご自身の一人子をお使わしになるという出来事をそこに起こされたということであります。ですから私たちがイエス・キリストがユダヤ人であるということを言うのは正しい、またそれと同時に神がお使わしになった一人子であるということも正しく理解しておかなければならないでしょう。単に不思議なことが起こったというのではなくて、神は全ての人々を救うために一人子であるイエス・キリストを世に使わしたということであります。ユダヤ人たちが果たすことのできなかった全ての人々を救うという技をイエス・キリストが十字架にかかりよみがえることによって、全ての人々の罪の贖いにとなることによって、その使命を果たしたということであります。でこのことが今日の聖書の箇所を理解する上でとても重要なことであります。パウロは先ほども申し上げましたように、このローマの神殿の手紙の中で、ユダヤ人たちは律法を与えられていた、しかしその律法によって自らを正しいとすることはできなかった、自分を正しいとすることはできないだけでなく周りの人々をも救うことができなかった、それが現状だった。割礼を受けた、神の民としての自覚はあったが、神の民としての使命を果たさなければならないというところにまでその思いは及ばなかった、そのことをパウロは語ってきたわけであります。でしかし信仰による義ということを語ったときに、神はイエス・キリストによってその新しい神の義、信仰による義というものを恵みとして私たちに与えてくださったのだというのであります。これまでの礼拝の中でも語ってきたことですけれども、信仰による義というのは私たちが信じと行いによって義とされるということではありません。神様の恵みによって救われるということであり、神様の力が私たちを救ってくださるということを信仰による義という言葉で表現しているということであります。その神の力はどのようにして現れたかというと、イエス・キリストが十字架にかかり私たちの罪の贖いとなってくださったことによって、それは現実となりました。また蘇ってくださったことによって、私たちはそのキリストに結ばれて キリストの命に生きるものとされた。キリストと共に永遠に生きるものとされた。それが私たちに示された、私たちに与えられた神の力ということであります。神の力による救い、それは罪から脱出させられる、解放されるというだけではなくて、神と共に生きるものとされるという喜びへと導いていくものでありました。で、このことがパウロがこのローマの信徒への手紙の中で繰り返し繰り返し語りたかったことであります。パウロが割礼ということをここでことさら語っているのは、おそらく割礼ということがパウロの伝道の中でしばしば直面してきた壁であったせいであろうかと思います。先ほども言いましたように、アブラハムが神様に選ばれました。いろいろな約束を与えられました。子孫を与える、土地を与えるという約束であります。それに加えて割礼を受けなさいという命令も与えられました。割礼というのは体の一部分を切除し、そしてそれが神様との契約の印というふうに説明されております。すなわちその割礼によってユダヤ人たちはいつも私たちは何者であるのかということを問い、そして私たちは神によって選ばれたものであるという答えを思い起こす。で、そのための神様の約束の印であったということであります。で、この割礼を受けているということはとてもユダヤ人にとって重要なことであり、割礼を受けていない人々を割礼なき者という言い方をして差別的に言っているところからも、ユダヤ人たちがこの割礼ということをいかに重んじていたかということがわかります。しかし新約の時代になりまして、キリスト教会はその割礼を行うことをやめました。きっかけになったのは、教会がどんどんどんどん成長していった段階で起こってきました。教会は初めはユダヤ人たちの集まりから出発しましたけれども、しかしキリストの救いを述べ伝えていく中で、次第にユダヤ人でない人々、異邦人が信じるようになってきたということがあります。最も大切なことは、ペトロが地中海沿岸のところで休んでいると、カイザリアというところからローマの司令官の方から、伝令が来まして、私たちは神様を信じている、そこで私たちのために神様の言葉を聞かせてほしいという依頼が来たわけであります。ペトロは最初躊躇しましたけれども、しかし神様のご命令としてカイザリアの町に出かけていくことになりました。そこでカイザリアの町にいたローマの兵士たちにイエス・キリストのことを語り出しました。キリストによる福音というものはこうだというふうに語っていたわけであります。で、そういうところへ聖霊がそのローマの兵士たちに下った。それを見てペトロは、神がこの異邦人に聖霊を送られたのであれば、誰が洗礼を授けることを拒むことができようかと言って、彼らに洗礼を授けるようになった。それが使徒言行録に記されていることであります。ペトロはその後エルサレムに帰って、エルサレムにいるキリスト教会の人々から次々と質問されたり、あるいは非難されたりしました。あなたはカイザリアというところで異邦人と一緒に食事をしたようだな、ユダヤ人、敬虔なユダヤ人は異邦人と一緒に食事をしないというのが、当時の習慣であったわけであります。で、そういう習慣があるにもかかわらず、ペトロは異邦人のところへ出かけて行き、一緒に食事をしたということを非難し始めたわけであります。で、それに対してペトロは自分の身の上に起こったことを語り出しました。実はそういう招きを受ける前に、神様からこういう招きがあるはずだから、その時はその招きに応えて出かけていきなさいと言われた。 そして招かれたところでローマの兵士たちにイエス・キリストのことを述べ伝えた。そうすると聖霊が下ってきた。聖霊が下った以上、この私が神様に逆らって洗礼を授けないというわけにはいかない。そこで洗礼を授けました。まあ、こういうふうに報告したわけであります。それを聞いたエルサレムの教会の人々は神の皆を賛美しました。神はとうとう異邦人にまでその救いの手を差し伸べてくださったのだ。キリスト教会は喜んで、そして異邦人への伝道ということに対してより積極的になっていったということがありました。その後エルサレムからちょっと、ちょっとではなくて、結構北の方にあるアンティオキアという町があります。そこにキリスト教会がありました。でそこには、異邦人がたくさんおりまして、そしてその中にキリストを信じる者もたくさん現れたわけであります。ペトロのことがありましたので、異邦人がキリストを信じるようになったときに洗礼だけを授けました。割礼は行っておりませんでした。しかしそこへエルサレムからやってきたユダヤ人たちが、イエス・キリストの名による洗礼だけではダメだ、モーセの時に定められた割礼を受けなければならない、こういうふうに言い出したわけであります。でしかしアンティオキアにいたパウロとかバルナバはそれに対して真っ向から反対しました。なかなか決着がつかないので、代表者を何人かエルサレムに送り、そしてエルサレムにいる人たちにこのことをどうすべきかというふうに相談に行かせたわけであります。そこでエルサレムにいる人たちがいろいろ相談をし、そしてペトロの話をもう一度聞き、またパウロが報告しているアンティオキアの教会の様子を聞き、そして最終的に出した結論が、割礼を行う必要はない、そういうことでありました。でエルサレムにいる人たちが正式にそれを決定したので、それ以降キリスト教会では割礼を行わず洗礼だけを行うというふうになっていったわけであります。キリスト教会でそういうふうになったとしても、しかしキリスト教会以外のユダヤ人たちはそれを納得しているわけではありません。パウロが地中海世界あちらこちらへと伝道していく、でそういうところでユダヤ人たちと出会う、そのユダヤ人たちはやはり割礼を受けなければならないと言ってパウロたちを攻撃するということもたびたびありました。パウロが書きました手紙を読んでいきますと、たびたびそのような妨害を受けていたことがわかります。あるいはパウロがいない間にキリストの名による洗礼だけではダメで割礼を受けなければならないというふうに教える人々もたびたび現れたこともわかります。でそういうことに対して私たちはもはやイエス・キリストの名による洗礼だけで救われる、神様がそのようにお定めになったのだ、キリスト教会の人たちのその会議においてそのことを決定したということを話をし、そしてキリストの名による洗礼だけを受けなさい、そういうふうに説得しております。でそういうことが手紙のところどころに出てくるということから、いかにこの割礼を行わないということが多くの人々の抵抗となったかということがよくわかると思います。パウロがこのローマの信徒への手紙の中で割礼のことに触れているのは、ローマの教会で割礼の問題が起こっているということではないのかもしれません。でしかし他のところで起こっている問題は、今起こっていなかったとしてもやがてこのローマにもその問題が起こってくるのではないか、そういうふうに考えてこのローマの信徒への手紙の中で割礼のことに触れたのかもしれません。そして何よりもキリスト教会がなぜ割礼をやめたのか、割礼をしない正当な理由は何かということをパウロはきちっと説明したかったというのが一番の理由だと思います。でそのためにパウロはアブラハムの名前を出さざるを得なかったのであります。アブラハムは 創世記に出てくるユダヤ人の第一の祖先であります。そしてそのアブラハムの時にアブラハムは割礼を受けるようにというふうに命じられました。でもう一つパウロはこのアブラハムのことでどうしても言わなければならないことがありました。それは彼は信じた、神はそれを彼の義と認めたという言葉がやはりアブラハムの物語の中に出てくるということであります。そこでパウロはアブラハムが神様から義と認められた出来事と神様から割礼を受けなさいと命じられたこととどちらが先なのか、創世記の中で最初に出てくるのはどちらの方なのかというふうにこのローマの信徒に手紙の中に記しているわけであります。旧約聖書を読めば明らかでした。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたという言葉の方が先に出てきて、割礼を受けなさいという神様の命令はその後に出てくるわけです。ちょっと時間の差ということではなくて、だいぶの後になって出てきますので、パウロはそれを理由にアブラハムが義と認められたのは割礼を受けたからではなく、割礼をまだ受けていない時に彼は信仰によって義と認められたのだ。そのことによってアブラハムは割礼を受けた者の父となり、それとともに割礼を受けていない人々の父ともなったのだと今日の聖書の箇所にはっきりと記したのであります。大切なことは神様から義と認められることであって、割礼を受けたことによって義となったかどうかということではないということをパウロは言いたかったわけであります。私たちが義と認められるのは神様を信じたからということになるわけですけれども、最初の方にも言いましたように、私たちが信じるという行為によって義と認められたというのではなくて、神様の力によって、神様の恵みによって私たちは義とされたということであります。その神の力、神の恵みはどこに現れたかというと、イエス・キリストの十字架と復活の出来事に現れたということなのであります。ですから私たちは十字架にかかられたキリスト、復活なさったこのキリストによって私たちは義とされている。だからもはや割礼を行う必要はないというふうにパウロは告げているわけであります。でこのことは私たちはとても大切に思わなければなりません。でただし割礼が持っていたもう一つの役目というのを私たちは見落としてはなりません。割礼は契約の印と言われています。今日のところにもそういう言葉が確か出てきたかと思います。神様がユダヤ人を神の民とした、神の民としたその印として割礼が与えられた。割礼は印であります。それと同じように私たちキリスト者にとって洗礼が私たちが神様に救われていることの印となっているということであります。割礼は契約の印であるとともに契約を保証するものとして与えられました。それと同じように私たちもまた洗礼を受けていることによって私たちは神様の救いの約束を受けた。洗礼は私たちが救われていることの印、そして私たちがどういう時にあっても必ず救われるという神様の保証であるということをしっかり心に留めておかなければならないわけであります。洗礼と割礼というのは全く違うものでありますけれども、それが私たちに対してどう影響を与えているかということについては非常に似ていると言えるかと思います。洗礼そのものは私たちの救いではありません。しかし神が私たちを救ってくださったことの印であります。そして神が私たちを救ってくださったということの保証であります。この洗礼とともにもう一つ印が与えられ、保証が与えられています。それが今日この後行われる聖餐ということであります。この聖餐というのはイエス・キリストが十字架にかかられた時の 体を指しており、そしてそこで流された血を指しております。すなわちこの聖餐式の中で食べられるパン、与えられるブドウ酒、まあ、私たちの教会ではお酒ではなくてブドウジュースですけども、イエス・キリストが十字架の上で流された血を私たちは受けることによって十字架のキリストと一体とされるということを意味しております。それを象徴するものであります。パンとブドウ酒は私たちの救いそのものではありませんけれども、これを食することによって私たちはキリストと一体となっているという自覚を与えられる。そして神がこのキリストを通して必ず私たちを救ってくださって、救ってくださるという保証を与えてくださっているということであります。これは弱い私たちのための神様の配慮であります。私たちは何かあるとすぐ神様を忘れてしまう。あるいは神様を信じることから離れてしまう。そういう弱い私たちであります。罪によって私たちは神から遠くなってしまうということもたびたびあります。そういう私たちのために、神はもう一度私のところに帰りなさい。あなたがどういう状況にあろうとも、私は必ずあなたを救う。そういう保証として、洗礼が与えられ、聖餐の恵みが与えられたわけであります。さらに私たちは、日曜日ごとのこの礼拝に招かれております。それは、この礼拝に出席することによって私たちは繰り返しキリストの福音を聞く、十字架と復活のキリストによって救われているという神の恵みの言葉を聞くわけであります。その恵みの言葉を繰り返し繰り返し聞くことによって私たちが神様から離れることのないように、その御言葉が私たちを守ってくださるわけであります。私たちはこのような神様の配慮、そしてその恵みに取り囲まれております。そのことを覚えて感謝し、信仰の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、あなたの恵みと導きにより、今日もあなたの御前に出て礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは弱いものです。また誘惑に負けやすいものであります。あなたのもとに帰るよりも自分の生活の都合を優先させがちであります。そのような私たちを憐れみ、私たちを常に招き、あなたの御言葉によって私たちを立ち直らせてくださいます。どうぞ今日も私たちの信仰を強めてくださり、また今日から始まる一週間の歩みを導いてくださいますようお願いいたします。弱い私たちをしっかりと立たせ、そして歩みの遅い私たちの歩みを確かなものとしてくださいますよう心からお願いいたします。どうかここに集いました一人一人を豊かに祝福し、あなたの祝福のうちに力強く歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与えて、さまざまな困難を乗り越えさせてください。また病の中にありますものにあなたが力を与え、心も体も強くしてくださいますよう心からお願いいたします。どうかさまざまな事情によって集うことのできなかった兄弟姉妹をどうぞ帰り見てください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖餐式を行います。 主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜、聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえ、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かる、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で承認申請のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを去った。これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。哀れみ深い父なる御神、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、御子を裂き血を流して私たちを罪から贖ってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように、そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますが、洗礼を受けておられない方、クリスチャンでない方はパンと杯が回ってきても取らないようご注意いただきたいと思います。 それでは本願の方は何を返していただき
Thank you.
感謝の一人とします。天の父なるお神様、私たちは聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐によりあなたのことされ、罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。聖霊の助けによって心に合わせて、誘惑から守り、栄光を表す教会の枝として受け止めてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであっても、信仰をいよいよ強くし、お互いが教会の枝として行われていきますよ。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の81番を賛美いたします。お先手の中からどうぞ。献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。 教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。それをどうぞご覧ください。憐れみに満ちた全能の父なる御神様、悲しみの中でうずくまっている友がおります。病の中にある友、看病している友、老いていく肉体を抱えている友も覚えます。今この礼拝に姿が見えない一人一人を顧みてください。あなたの御言葉の福音の調べが一人一人の魂まで響き渡りますように。まだあなたの御言葉に心を閉ざしている家族、友人を顧みてください。固い心の扉を叩き続ける復活の主よ、私たちもまた諦めることなく家族や友の心の扉を叩き続けることができますように。主よ、あなたが作られた世界には不当な苦しみ、差別が存在しています。今日も消えることのない悲しみの涙が流され、途絶えることのないうめきが聞こえてきます。私たち人間が生み出すしぶとい罪が世界を覆っています。私たちがどんなに知恵と力を尽くしても解決できない苦悩が根深く存在しています。主よ、来てください。新しい天と地をもたらしてください。主よ、来て私たちの涙を拭い、主イエスキリストが再びこの世に来られる時をマラナタと祈りつつ待ち望みます。主よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますように、天になるごとく地にもなりますように。
これらの祈りを主イエスキリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれたなら、アーメン。書詠25番を賛美し、祝と高僧を持って礼拝を終わります。なお高僧に入りましたらお座りください。書詠25番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はご起立ください。書詠25番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくならんことを。アーメン。